い、どうも、沢田信也です。
ベッティです。
久しぶりでございますね、ベッティさん。
久しぶりですね、沢田さんが。なんだかんだあって、ちょっと間が空きましたけれども。
だいぶ空いてるんじゃないかな。2ヶ月ぐらいの、久々の登場じゃないかしら。
あ、そんなに空いてるんだ。すいませんね。
ツイッター上では、ベッティさんは、沢田さんに愛想を尽かしてどこかに逃げていったのではないだろうか、みたいな。
そんなん書いてありましたっけ？
話はされてないです。
されてないですね。話を作らないでください。
何してたんですか、この2ヶ月ほど。
この2ヶ月ほどは、まあ、お仕事したりとかなんですけども、ちょっとした事件もありまして、ちょうど2ヶ月ぐらい前のあの、ゴールデンウィークなんですけども、あの、まあ、アクシデントがありまして、自宅で。
アクシデント？
はい。
どのような？
鼻を折りましたね。
まだまだ、この、現在の日本で鼻を折るというのはなかなかないことやと思いますけどね。そこにこう、大人にもなって別に殴り合いの喧嘩もしなかった場合は、なんで折ったんかな？
なんかね、それみんなに聞かれるんですけど、うん、我が家、テレビが、タンスの上に置いてあるんですね。まあ、タンスはかなりしっかりしたタンスで、まあ、テレビを置いても、全然こう、不安定感はないんですけども、まあ、そのタンスの中身をゴールデンウィークだし、ちょっと整理しようということで、もう中身をバーっと全部開けまして、整理をし始めたら、服って実は重いんですね。なんかこう、いつの間にか手前に傾いてきてたらしく。
あ、タンスの中のものを全部取り下げてしまったら、
そうなんです。
安定感がなくなってしまったっていう。
そうなんですよ。そうなんですよ。で、私はでも夢中で洗濯物というか、まあタンスの中のものをこう畳み直していまして、はっと、なんかこう、タンスの鍵がおかしいぞと思いまして、はっとタンスの方を見たらもう遅く、あの上に乗っていたテレビとともにこう私の方に向かって落ちてきたと。
危険極まりないな。テレビどれぐらいの大きさなんよ。
あー、ブラウン管だからね、20型か24インチか型のから、まあ、結構な重さですよ、ね。
それは何、顔面直撃って。
顔面直撃ですよ。やってしまいましたね。またね、治療法がすごくて、もうびっくりしました。今の日本でこんなローカルな治療法があるのかと思ったんですけども。要は鼻折ったっていうのは、鼻がへっこんでるんですね。あの骨が折れて。
まあ、なんか鼻の骨は柔らかいっていう話をよく聞きますけども。
そうなんですよ。やっぱ折れやすいのかな。まあ軟骨というまではいかないんですけども、そんなに丈夫なものではないらしいんですね。だからよくスポーツ選手とか、ラグビー選手とか、サッカー選手とかよく折ってるんですけども、まあ、そうやって折れてしまった鼻をどう手前に持ってくるかって言ったら、まあ、簡単な話で、鼻の中に金属の棒を入れて、そのまま手前に引っ張ってくるっていう。
あ、痛い。
想像通りで、これがまた痛くて。これが本当に痛くて、まあ、暴れなければ、なんか叫んでも何でもいいので、我慢してくださいと言われて、我慢したんですけども、もう痛いのはしょうがないので、終わるまでぐっと耐えたんですけども、あなたは痛みに強いねって言われたんですね。あ、そうですか。でも、こんな涙も出かかってるんですけども、痛かったんですけどもって話をしたら、いやいや、ラグビー選手でも、気絶するからさ。
そうなんや。
ええー、と思って、そんな、でもさ、気絶するほど痛いんだったら最初にもっと麻酔するのってさ、あるじゃないですか。
考えてみたら鼻なんかさ、ギプスができるわけでもないので。
そうなんですよ。
何も施しようがないんじゃないの？ほんと荒れ用事しかないんじゃないの？
そう、またね、その後がね、辛くて、ギプスができないからどうするかって言ったら鼻の中に、鼻で息できないぐらいの綿を詰めるんですよ。ギプス代わりに。なんかよく病院で脱脂綿みたいなのを傷口につけるじゃないですか。四角形の、なんて言うでしょう、3センチ角ぐらいのかな。あれをね、4つか5つぐらい鼻の中に入れまして、鼻の中をパンパンにした状態にして、まあギプス代わりにすると。 これがまたね、鼻の奥に物があるっていうのが痛くてね。
そんなん息できないじゃないですか。
息できないんですよ。だから、口で息するんですよ。
え、それ感知するまで？
感知するまで。鼻はね、だいたい10日間で骨が固まるらしいんですね。なので、治療後も骨が引っ込んでるなって思ったら、10日以内に行けばまた出してくれるらしいんですけど。なので、私は3日4日、掘ってからしばらくしてから治療をしたので、3日4日、鼻の中に綿を入れっぱなしにしたんですけど、まあ、通常は1週間とか10日ぐらい入れとくのかな。
そんな、鼻の中に綿詰めるって、したいか、みたいな感じしかないんじゃないの？
なかなかない体験でしたね。そんな事件が、ここ2ヶ月の間にありました。
で、そのテレビは、ちゃんと地面の上に置いてるんですか？
まだタンスの上にあるんです
よ。あら、再び同じ悪夢が起こらないとは限らないですよ。
限らないんですよ。だから、最近ちょっとトラウマであんまりテレビの前に近づかない
で。でもそれお前、頭の上に押してきとったら頭かち割れとったんちゃうんかい。
ちょっとね、危なかったって言われました。だから。やっぱ相当重いんで、10キロは軽くあるんで、ブラウン管のテレビなので。
うん。
鼻でよかったねって言われましたね、一緒に。
まあ来年から地上デジタルテレビになることですし、そろそろ薄型液晶テレビも、ね、買った方がいいんじゃないかな。
うん、ちょっと本気で考えましたね、それを。
ねえ、薄型液晶テレビやったら押してきても鼻は折れへんと思うしね。
本当ですよね。本当に。今年中に買い替えようかなと思いました。
まあそんな感じでね。
で、
なんか、その面白いエピソードも、はい、紹介してもらったベッキーさんなんですけども。ちょっとあなたがいない間にいつお便り来てますよ。
あ、はいはい。
それをちょっとね、紹介しておきましょうかね。
はい、お願いします。
お名前が、ルナシーさん。
は
ぁ。ツイッターでね、僕のことフォローしてくれてる方なんですけども、ちょっとダイレクトメールでお便りいただきまして。
はい、はい。
改めまして、ルナシーと言います。ご多分に漏れず、ベッキーさんの話題なんですが、ベッティさんは何をしている方なんですか、はい、というよりも、そもそも沢田さんや中野浦さんが何をやっている方かもわかりませんでした。漫画とはあんま関係ない話ですが、話が広がりそうならお願いします。ということです。
はい。
まあ、そもそもね、この番組中で僕らが何をやっているかっていうプライベートのことはあんまり話さない方なんで。
そうですね。
唯一話す話が鼻が折れたっていう。
今日話しました ね。
あんまりプライベートに関して僕たちが自分のことを話すっていうのはあんまりない感じなんですけども。
そうですね。普段何をしているのか、ね、まあ、ねえ、ちゃんと仕事をしているのかどうかすらも喋ってない気がしますね。
そうですね。まあ、聞いてる人からすれば、どこの誰やねんみたいな、うん、まあ、感想は抱いてもしゃあないかなと。まあ、言うても僕とか中野さんはちょろちょろと何をやってるのかっていうのは小出しにしていってるところなんで。
ああ、そっか。
まあ、ベッティさんに関して分かんないということなんでしょうね。うん、
はい、
うん。というわけでね。
うん。
何をされている方なんですか？
そうですね。まあ、実は沢田さんと同じ業界ですよね。
あ、同じ業界でしたっけ？アルミ缶を拾って。
そうそうそうそう、アルミ缶を。
納品するっていう。
そうそうそうそうそう、1キロあたり11円で売ってるっていうね。違いますよね。
コーラ瓶集めて持っていくっていう業界ですよね。
そうそうそうそう、毎週水曜日ね。違います。違いますね。そうですね、沢田さんはちゃんとそれお話しされてるのか、私実は拝見拝聴していないんですけれども、
うん、
ウェブ業界におりますね。
あ、そうなんですか。初耳ですね。
ああ、本当ですか。私、沢田さんの後輩だったはずなんだけども。そうですね。で、まあ、普段、真面目にお仕事をしております。そんなところでしょうか。
まあね。まあ、今ね、アダルトサイトを作ってるような、会社でしたからね、前の僕たちが働いてた会社は。
誤解されるようなこと言わないでください。真面目にね、真面目なサイトを作っていますよね。
アフレートブログ、ダミーのアフレートブログをたくさん作って、こう。すごいユーザーを引っ掛けるっていうような詐欺ギリギリのサイトとか作ってるような会社でしたから。
ギリギリですよね。それね。そんなことはしてないですよね。
まあ、言うてもただのサラリーマンですよ、僕たちなんか。
そうですよ。
特別な人間でも何でもありません。
そうですね。何の面白みもない、普通な仕事を毎日チクチクとやっておりますね。
というわけでね、久々のベッティさんとなんですけども、今回するお話は、ガンツです。
ガンツね。ガンツ、好きな人多いんじゃないですかね。
そうですね。
勢いがありますよね。
もう、なんすか、いつ実写映画化、今年か。もう今年か。今年実写映画化されちゃうんかな。
今年なんだ。
2011年、全国東方系ロードショーで書いてますから。
主役誰？黒のは誰だ？
二宮和也。
あー、まあいいや。ちょっとね、まああの軽い感じは共通点があるのかな。
加藤が松山健一です
よ。あ、そう、あ、そう。そのキャスティングはどうなんですかね。
どうなんでし
ょう。だいぶイメージが違いますね。実写化なんて往々にしてそうなるんですけどね。一体どこまで実写化するんですかね。ま
あ、ねオリジナルエンディングらしいよ。
ほう。
出だしは一緒らしいけど。
なるほど。まあまだ終わってないからね。イコールにはできないですよね。
まあ、そないに期待もしてないんですけども。
そうっすね。なるほど。
きっと来年には忘れてるような映画になるのかなっていう。
まあ旬だからとりあえずやっておこうっていう、その程度の映画なのかもしれないですね。
うん、まあそんなガンツのね、漫画についてちょっと今回は語っていこうかなと思います。
うん、
一応あらかじめ言っておきますと、
はい、
コミックス派の人に向けて28巻までのネタバレを含めたお話をしようかなと。
そうですね。
実際僕毎週ヤングジャンプ読んでるんですけど、
はい、
最近の話もしたいところなのですが、
はい、
ベッティさんが見てないっていう。
そうなんですよ。私単行本でしか見てなくて、まあ、2週間ぐらい前に、ちらっと週刊を読んでみたら、なんかただならぬ展開になっていました。ちょっと読めなかったので、私の知ってる範囲でちょっと話をさせていただきたいなと。
ガンツ飛び飛び読むとなんか意味がわからへんかったりするからね。
なんかね、展開がね、遅いんだか早いんだかわかんないんですよ。なんか成人と戦ってる時は、ある程度読み飛ばしても、まあ、ついていけるんですけど、うん、ちょっとね、カタストロフィーに関してはね、展開が早すぎるし、予想ができなすぎるので、たまに見るとびっくりしますね。
まあ、そんな感じでね、主にこのカタストロフィーについてちょっと語っていきたいなというところなんですけども、
はい。
最後までお聞きください。というわけで、現在、ヤングジャンプで好評連載中、奥広弥先生のガンツについて語っていきたいところですけども、
はい。
もう読んでる方はもうご存知の通り、ガンズは最近カタストロフィーというね、大変なことになってまして。
そうなんですよ。空が真っ赤になっちゃってね。うん、どうしたのかと思ったら、なんか飛行物体が出てきましてね。なんかいろいろ降りてきましてね、
うん。
もう地球は壊されまくりの、人類さらわれまくりの、
うん、
ガンズは何ができるんだろうと。なかなか、先の読めない。でも、勢いが非常にある展開になってますよね。
もう、俺好みのこの、週末に向けての展開が、なかなかこう、燃えてしまうんですよ、僕は。
週末に向けてね、
もう。世界が終わってる感じっていうのがね、すごいこう、好きなんですよね、僕漫画とかでも。
ああ、そうなんだ。
ベルセルクとかでもそうだったんですけども。
そういえば、こんな話をしましたね。なんかね、絶望的な感じですよね、今ね。
なんかその、カタストロフィーが始まる前に、
うん、
イタリア編があったじゃないですか。
ありましたね。イタリアの神様。なんか石膏像、石膏像じゃないね。うん、こう石像が、襲ってくるみたいな。
その時も大概絶望的な、圧倒的な力で乗されていくような感じやったんやけども。
うん、
一応そのイタリア編が終わった後、しばらくこう、うん、日常パートがあったでしょう。
ありましたね。
ね、西くんが一週間後に世界は終わるんだ、みたいなことを言ってて。
うん。
どんなことが起こるんかな、と思って。
うん。
見てみたところ。
うん。
まさかまさかの宇宙人襲来っていう。
まさかでしたね。
見えましたね、あの時は。
びっくりしましたね。本当に読んでいて、なんか、どのレベルでの週末なのかっていうのが、まあ、カタストロフィーっていうののレベル感が全然つかめなかったんですけども、それが、 あの、ガンツの中の世界での話なのか。うん、まあ、最近はガンツも日常を巻き込んでたんですけども、そう、現実世界での話なのか。うん、まあでも、ダイレクトに現実世界に来ましたからね。
そう、なんか、てっきりこう、人知れず、日常の裏側で、徐々に世界が侵食されて終わっていくのかなと思いきや、正面から来ましたからね。
正面からね、本当にね、すごいよね。本当に宇宙人、巨大宇宙人が、巨大兵器とともに、もう、なんでしょう、宇宙人の星ごとなんですかね、あれは。なんか、住んでる宇宙船とかもありますよね。うん、宇宙人が住んでる、なんか、これ家族かな、みたいな。そんな巨大宇宙人もいるような宇宙船と、あとは、戦う兵士の宇宙人と。
なんかその、今までの星人との戦いは、あくまで背丈とかも、まあ、なんつうの、人間に近しかったり、超巨大って言っても、それはなんか合体した後の姿であったり、なんかこう、なんとかなるんだろうという予測の範囲でこう戦っていくところ、28巻なんかは1巻丸ごと使ってこう、世界が悪さも描いてんねんけど、一番動いたんが、なんかあの、なんなのこの、四本足みたいなのが空からめっちゃでかいのが起きてくるやんか。
刺さってきましたよね。
ゴーゴーゴーとか言いながら。
そう。
これは何なのロボットなの居住区なのみたいな感じの。もうこの時点でなんか無理じゃんっていう。
無理ですよね。勝てる気がさ、しなすぎですよね。
もうガンズの装備とかそういう話じゃないじゃん、みたいな。
じゃない。人間ちっちゃすぎだから。本当に。そう、今までは、あの、星人との戦いって言っても、地球のステージで、こう、地球人規模で戦いが展開されてたんですよね。まあ、あの、大阪編とか徐々に巨大化してったんですけども、星人が。にしてもね、切れないほどの大きさじゃないという感じがしたけども、もう、この四本足のものといい、宇宙人といい、まあ宇宙人は、まあ切れるサイズなのかな。なんかね、戦える気がしないですよね。
いくらガンツスーツがあったところで、一体倒すのにものすごい時間がかかってしまうわけやし、っていうか、何をしたら勝ちなのっていうのが見えてくるところがね、すごい絶望感溢れるところなんですよ。
ね。
もう少なくとも、まあ、平気目に見て、ガンツメンバーが全域残ったとしても、地球は死ぬだろうと。
そうね。
勝てないだろうっていう。もうそういう感じが、バリバリに出てる中ですね。今後どうしていくのかっていうところで、28巻終わっていくという。
もうね、本当にね、わからない。本当ね、まあだから面白いんですけども、人間もさ、さらわれ始めてさ、なんか宇宙船かどっかに、あれどこ連れてかれちゃうんですかね。何されるんだろう。
それは最近のヤングジャンプでは描かれているわけなんですが。
あ、さらわれた地球人がどこに行くか。
はい。ただ、その目的はなんだかわからないっていう。
あー、まだわからないんだ。
わからないです。怖いな。きっと作者は思いつきで書いてるだろうと。
じゃあまだ決めてないかもしれないね。この先どうする
か。そう。なんかね、ほんまね、これ僕の読み方なんかもしれへんけど、もうその時その時のエピソードを雰囲気だけで読んでるんですよ、僕ね。
ほうほうほう。
なんかもうそもそもガンツは一体何なんだろうとか、この宇宙人はどこから来たんだろうとか、なんかそんなことあまり僕気にしてないんですよね。
ほう。
結構ネットとか見てると、やっぱりこう、考察している方とかも多くて、
まあね。
黒い玉は一体誰が作ったのかとか。
うん、
実際そのガンズ自体も、ガンズの漫画の中でも、なんかガンズの黒幕みたいな、そのセバスチャンと呼ばれるような、黒幕っぽいなんか、謎の人物とかが現れてですな。
そうね。
ガンズ工場とかもなんか描かれたりもしてたんやけど。
ドイツでね、会いましたよね。
なんか僕からするとこう思いつきでしかないんじゃないか
な。そうね。
なんかあの小学生がこう自由帳に休み時間中に漫画を描くような感覚で思いつきで描いてるんじゃないかなっていう。
その場その場で話を考えるみたいなね。
これ以前もベルセルクの時に言ったんですけど、
はい、
風呂敷畳む気はないんじゃないかなと。
あのね、それはね、すごい感じるのが、まあ、どこら辺からかな、泉とか出てきたじゃないですか。
うん、
なんか、大量虐殺してさ、うん、人間を。で、こう、まあ、ガンツの世界にたくさん人間を送り込んでさ、で、彼はさ、なんか結構私の中では、すごい印象に残る登場人物だったんですね。なんか、こんな話の展開になるとは思わなかったので。で、彼がどれだけ、その、最後に向けて、なんか活躍してくれるのかっていうか、まあ、大きな要素になるのかと思ったら、なんかいつの間にか死んでるし。
そうそうそう。あっさりとなんか吸血鬼軍団に殺されちゃいましたから。
あっさりでしたよね。で、ほんと吸血鬼が次出てきたじゃないですか。
うん、
で、吸血鬼は、じゃあ、どうガンツにこう向かっていくのか、うん、なんかガンツに絡んでくるのかと思ったら、なんとなくガンツの世界に行って、なんとなく今いないじゃないですか。なんか、どこ行っちゃったんだろうな、みたいな。そのドイツもそうですし、うん、ドイツでどうやらガンツは作られていると。
うん、
で、どうやら、まあ、喋れなかった女の子が突然数字を喋り出して、それが暗号で、それの通りにそのガンツは作られたみたいな話があるけども、うん、で、結局なんだみたいなのも、
うん、
カタストロフィーの今となってしまっては、まあ、全然話は関係なくなり、うん、振ってるんですよね。いろんな話を振ってるんですけど、
うん、
特にゴールに向かってないんですよ、それらが。
そうだからね、もう伏線でも何でもないんじゃないかなと、思いつきなだけじゃないかなっていう。
なるほどね。
だからもうほんま、フリーチャンネルとか見てても、
うん、
作者は伏線を回収する気があるんかと、書いてますけど、
うん、
ないだろうと。
そうね。
まあ、クロノが二人になったりね。
ああ、二人になったね。二人になってどうなったんだろうね。
思いつきでしかないじゃないですか。しかもなんか、クロノ同士が会った時の、クロノの態度とかもなんかすごい軽いしね。
あ、さらっとしてたね。まあいいんじゃないみたいなね。
じゃそらっていう。
ね。なんか全然重くなかったですよね。で、なんとなく日常が過ぎましたよね、その後。
うん、若干シュールな感じの。
そう
だ
ね。まあ、習慣で読んでる分には、そんなに過去に振り返ることはないので、うん、まあ本当にその場その場で勢いがあって非常に楽しめるんですよ。まあだらだら、なんか、こう引き伸ばすようなストーリー展開もあまりなく、
うん、
毎回なんかしら見どころがあると。なんか非常に習慣としてはいいのかなと思うんですけど、まあ28巻出た今、ちょっと最初から読んでみようかなって言って読み返してみると、
うん
こんなんあった、こんなんあった、こんなんあったって、こう、いろんなことを見つけて、
うん、
結局これなんなんみたいな。
うん、
まあ、振り逃げですよね。たくさん発見したなぁと、改めて読んで思いましたね。
1巻を読んで、その次28巻を読むと、多分知らない方もいると、どういう経緯でその辺なのか、全く想像がつかないと思うね。
ネギ星人ね、1巻。
このね、1巻のネギ星人の時点で、なんか作者やる気ないやろっていう。
そうね。
もうなんやったら1話で、こう、クロノと加藤が電車に引かれる時点で、
うん、
もう何も考えずに始めたやろっていうね。
うんうんうんうん。
そんな感じがすごいするんですよ。
いきなり、ガンツは何だったんだろうって一巻はまず思いましたね。で、ネギ星人って何みたいな。で、それらが徐々に解き明かされていくんだろうって、まあ、最初は予想するじゃないですか。
うん
まあでもその辺全く解き明かされてないですからね、今だ、うん、非常に、まあ、その先が読めないストーリー展開っていうのが、まあ魅力ではあるんですけどね。
まあね。
うん。
ただ、先が読めないのはなぜかというと、先を考えずに書いてるから。
多分ね。ジャンプにありがちですよね。
そうね。ジャンプ漫画なんか、昔のジャンプ漫画なんか、ほんまその週だけが面白ければよかったみたいな。
そうなの。それでね、敵がどんどん強くなるんですよ。 自分もレベルアップして敵もどんどん強くなって、一巻とその最新巻を比較したら、何なのこのレベル差。本当にネギ星人の頃は何だったんだって思います。弱すぎでしょ。というか、なんか強くなりすぎでしょ、徐々に。その混合力士あたりから、強さが半端なくなってきて。
実際その成人のレベルもすごい弱いやつから強いやつまでまちまちやないけど、うん、なんで成人が地球におんねんとかね、そういうことも触れてないですよ、全然。
触れてないですね。その成人という言い方が宇宙人なのかどうなのかっていうね。
なんかあの鬼成人の時なんか、うん、吸血鬼軍団はなんか成人のこと知ってるような感じやったじゃないですか。ちょっと会話とかしとったし。
ちょっとね、なんか組んでましたよね、成人と。うん、なんかガンツを共に倒そうじゃないけど。
そうそう。うん。なんかガンツーチームはすごい成人たちにとって敵みたいな感じの。
そうね。
描かれ方とかしてて。
そうね。
ガンツはそいつらを倒すために作られたのかって思いきや、どうやらそうでもないっていう。
思いきや、そうなんですよ。今戦っているのは、成人ではないんだろうね、きっと。カタストロフィーの、今戦っているあの宇宙人たちは。
うん。
そうそうそう。でさ、成人とガンツが戦っている、そのシーンが、生放送で、こう、世界の、なんか、ドイツのさ、大企業のその会員たち向けに発信されていて、賭けの対象になってるみたいな話も出てきたじゃないですか。
うん。
そう。じゃあ、彼らが戦っている意味は、その、金持ちたちの賭けの対象でしかないのかと、その時に匂わせてたんですけど、どうやらそうでもないっぽい。ね。
お前なんかどうやらそうでもないらしいっていう連続でしかないので。
うん。まあ解決しないですね、考えててもね。
そう、だからもう、そんなのを考えずに、うん、その場その場はすごいどうなるんだろうっていうことだけを考えて、読むのが正しい読み方なんじゃないかなと。なんか今までのエピソードの中で、一番印象に残ったエピソードとかはありますか？
さっきちょっと話をしたんですけど、泉がやっぱり衝撃的だったんですよね。なんか、どうやらガンツでは、その、100点取ると、まあ、卒業できると。ガンツのその世界から脱出できるっていう話がその辺で出始めて、で、泉は100点を取って、ガンツの世界から抜け出たメンバーなんですよね。でも、その記憶のどこかでガンツの世界が残っていて、結局その記憶を取り戻しつつのところでもう一回世界に戻りたいって思って大量虐殺をするっていう、なんかその現実とガンツの世界がかなりシンクロしたシーンがあそこだったなと思ったんですよ、
うん、
で結構それが衝撃的で、あ、ここで話が大きくなんか変わっていくんじゃないかと思ったんですよね。
うん、
まあ結構仲間も増えていったし、そのみんなで生き残るんだみたいな団結力みたいなのもそこから徐々に生まれ始めたしね、
うん。
なんか超能力を持ってるメンバーとか、なんかアイドルとか、結構こう今も戦っているまあなんかメンバーが出始めてね。まあただその泉が予想外にもあっさり死んでしまったので。
うん、
ちょっと拍子抜けだったんですけども。
そうね。なんかあんな大層に、デビューした割には、
うん、
そういう死に方みたいな感じで。
で、なんかね、もっと強いかとも思ったんですけどね。で、実際強いんですけど、刀を振り回しているシーンとかね。
うん、
でも、やっぱりクロノの方が強かったのかな、みたいなのとか。
逆に、こう、なんか泉がすごい強すぎてしまったために、
うん、
もう作者としても扱えなくなったので殺したみたいな。うん、やばいと。このままいくと泉が活躍しまくってしまうと。
あ、主役じゃないのにね。
主役じゃないのに。
そこらで、ちょっと、端に置いとくかみたいな。また行き当たりばったり。
ガンツマイナスは読んだ？
何それ？
読んでないんだけど、なんか、漫画じゃなくて小説やねんけど、
うん、
泉と西の死と理由と成長が課される。なんか過去を描いたやつらしいんやけどね。
あ、二人はね、前に戦ってたんだよね、一緒に。泉が100点取る前。
なんかその、ガンツがやんじゃんで、ちょっと救済してる間に連載されてた小説やねんけど。なんかそれを読むと、どうやら西と泉の過去がわかるらしい。う
ん、へぇー、読んでないですね。
俺も読んでないんだね。
それは結構本編に深く関わってるんですか？なんかジャンプってよくノベライズって言うんですかね、
うん、
あの、そのストーリーを借りるけども、まあ違う小説を作ったりっていうのがよくあるじゃないですか。
まあそうじゃないですか。もうスピンオフみたいな感じで。全く別のストーリー。ただちょっとつながりがあることを匂わせてますよ。だから買ってね、みたいな。
おー、これは読んでないですね。
きっとあの、大したことは分からないんでしょう
ね。まあ、結局知っても知らなくてもね、全然話は繋がっていくんですけど。私、ガンツで一番好きなキャラは西だったりするんです
よ。ああ、西くんね。
西くん。もうさ、なんだろう、絶望に向かってひたすら殺しまくるっていう、あの姿勢がね、ちょっと他にはなくていいなと思って。しかもまだ中学生っていうね。
西くん登場当時はなんかものすごいなんかちょっとひねくれたただのガキやったのに、なんか28巻あたりとか見ると結構イケメンとかなってくるし。
結構イケメンですよね。
よく西くんって分からへんかったんがさ、
うん、
あの、何巻やったかな。カタストロフィーの前にさ、
うん、
西くんが学校に行くとさ、
うん、
西くん若干こういじめられてるような感じでさ、
ああ、そうそうそう。
机とか捨てられたりしてさ。
そうそうそうそう。
で、クラスのみんなに、わっしょいわっしょいって言われて、こう、突き落とされたりしてたけど。
あったあった。
なんなんあれとか思って。
なんでいじめられてんだろうね。ね。いじめられて、結局、クラスの子一人覗いてみんな殺すんです
よ。あれな、むちゃくちゃやなとか思いながら読んでたけど、なんか意味あったんかなっていう。
ああ。なんかね、西くんは別にいじめられる子である必要はなかったと思うんですけどね。うん。
なんやろね、西くんは、なんやろ、中二病を患った、なんか破滅主義者かなんかなのか。それでちょっとクラスでも浮いたような感じみたいな。
いやー、むしろ目立たないようにしてたような雰囲気でしたけどね。なんか、こいつくらいみたいな。なんでしょうね。まあでも不気味なオーラは昔からありましたよね。西くんは、なんだろうなぁ。でも、泉にやっぱ近いんですかね。そのガンツの世界が大好きみたいな。
うん。西くんもなんかカタストロフィー始まってからまた姿を消して、本人もいなくなってしまったような感じやけど。
西くんはね、またいいところで出てくる気がするんですよね。
西くんいつも姿消してさ、
そうそうそう。
なんかあの、Z 感かなんかでさ、
うん。
攻撃したりするけどさ、
うん、
結果なんかステルスしてるのがバレてビリビリってなったりして腕もがれたりするやつやん。
爪が甘いんでしょ。
強くないやん、戦闘能力的に。
そうそうそうそう。
どこ行ったんやろ、西くん。この状況下でなんか出てきても何の役にも立たへんような気がするけど。
そうね、西くんはその今週刊で連載されてるのはその人間がさらわれてるとかそういうシーンなんですよね、確か。うん、まあ、その辺が終わった後、またこの地球での攻防みたいな、宇宙人と戦ってるシーンとかでやっぱり生きてくるんじゃないんですかね。うん、だって人間助けるとかどうでも良さそうだしね、西君は。
うん。
うん。
キルビルとホスト侍もどっかに消えてしまった。
あれこそこのまま出ない気がするけど。もうだってね、吸血鬼どうでもいいでしょ。
まあね、今となっては吸血鬼だからみたいな感じになってるからな。
そうだよ、吸血鬼なんて出したら地球人と一緒だいぐらいに思ってしまいますよ。
吸血鬼、クロノの弟って吸血鬼仲間じゃなかったっけ。
クロノの弟って生きてます、まだ。
まあ、首切られてましたよ
ね。え、切られてますよね。なんで切られたんでしたっけ。
多分そのクロノを襲撃するってことをバラしたからじゃないですか。
ああ、そっかそっか。そうだね。お兄さんにね、知らせたんですよね。太陽光が弱いってことね。で、クロノは記憶がないながら戦っていったんですよね。
クロノもなんか一巻とか見たら、ほんまただの冴えないダッサい ダッサい高校生やのに。
ね。
まあ、今となっては、なんか、一人でもうこの命を助けて、俺たちも生き残るんだみたいな。
なんかね、すっかり主役の、なんだろう、かっこいい感じになっちゃいましたよね。クロノは、まあ、話の途中ではその加藤に影響されてね、そのみんなで生き残るんだみたいなところとかさ、逆に死んじゃった奴らを生き返らせようみたいなね、そんなヒーローっぽくなっちゃったけど、本当に最初はね、どいつもこいつも冴えなくてさ、加藤だってさ、なんか、ヤンキーっぽく見えるけど実はビビリアみたいなさ、そんな、どこにでもいそうな高校生だったのに、今むちゃくちゃかっこいいですからね。そうそう、ここのキャラがね、どんどん魅力的になってきているっていうのはね、まあ、この漫画でもいいところかなと思ったりはしますね。西も最初は別にほんと冴えなかったけどな。
死ぬまで冴えへんかったのは、稲葉さんでしたね。
稲葉さんって、稲葉さん稲葉さんはどの稲葉さんでしたっけ？
あの、イタリア編で、なんか、踏みつぶされて死んでしまった。
あの、デザイナー？
そうそう。レイカに若干、ほのかな恋心を抱いていたものの。
ああ、いました、いました。
クロノに対してすごい、こう、嫉妬の気持ちが芽生えてたよ。
そうね。これいてもいなくてもどっちでもよかったですね。
意外としぶとく生き残ってたから最後まで生き残んのかなと思いきや
死にましたね。
残念ながら死んでしまったっていう。
イタリアはさ、ちょっと特殊でさ、なんか途中でミッション終わったんだよね、倒さず結局、倒さず途中で終わって、その時、まあ、生きてたやつはそのまま生き残ったみたいな。
おっちゃんも死んでしまったんですよ。
あ、そうなんだよね。そういえばめっちゃもなぁ、良かったんだけどなぁ。残念ながら。今回のカタストロフィーはミッションじゃないのかな？ミッションだったら何点ぐらい入るんだろうね。
まあ、どうなんやろうなぁ。なんもなんかネタバレになるからあんまり言えないんですけど。
お、うん。
一応ね、なんか
ダメ、ダメ、ダメ、ダメ。お、
それは成人に地球が襲撃されているのか、
うん、ダメダメダメダメダメダメダメダメ、ほう、
で結構桜井とかはピンチになるんですよ。
ダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメ、ああそんなことになっているんだ。
で結構28巻の最後にこうたくさんのガンズ部隊みたいなのが出てきたじゃないですか。
出てきましたね。
まあ言うたらそれがこう全国から
怪獣の、そうそうそうそう、
ガンツに参加してる人たちみたいな感じだけど、
うん、ダメダメダメダメダメダメ、おー、それはドイツの企業と関係ある
ん
かな、
わかんないですね。28巻の最後のページの29巻の予告のところに出てきてるでしょう、さんが。
あーあー出てきた、なんなんあれ、
わかんないです。まあ
なるほど、
それも、うん、これも、
うん、
何も考えてないんじゃないかな
そうね。だから私たちは何も考えず、
思いを巡らしてるだけでちょうどいいんですよ。それぐらいが一番面白いんだよね。どうなのかな、これ何なんかな。ただその答えはないっていう。
うん、なるほどね。
その答えを期待しちゃダメっていう。
深く考えすぎちゃダメなんだ。
そうそうそうそう。
まあ、いいよ。勢いがあればいい。本当に。このまま突っ走ってくれれば。間違っても、このまま途中で打ち切りとかになんないでほしい。
打ち切りもそうやけど、なんかベルセルクみたいにこうライフワークになってもらったら困んないけどな。
ダラダラしてるね。うん。そうだね。
いつまで続けてもらっても困るわけ。
そうね。あ、でもね、そこまでね、グダグダ感は感じないので、もう確実にこのミッションが最後じゃないですか。多分ね。多分ね。なので、まあ、彼は、おぼろげながらも、終わり方みたいなのは想像してるんじゃないのかなと。まあ、いろいろ振ってるもろもろを収集するしなや別として。
ツイッターでも、奥先生いますからね。
おっと。
聞いてみますか、直接リプライ飛ばして。
それいいですね。
最後考えてはるんですか、 ものすごい失礼な質問。
いいんですよ、ファンなんで、そんな。
無責任な発言をしてね。
いいの、いいの。一ファンはそんなもんでいいんです
よ。何のエピソードが好きやったか話じゃないけど、
はい、
僕はですね、仏像聖人が出てくる時が、一番好きやったですね。
仏像聖人ね、仏像聖人あたりから、やたら聖人が強くなったんだよね。
なやかんやで、それまでは、うん、ふざけた聖人ばっかりが出てきてたので。
田中聖人とかね。
そうそうそう。
何あれなんかよくわかんないよね。
ものすごい風邪ひいてる時に見る悪夢みたいな感じの世界やったのが、
うん、
仏像聖人からも確固たる敵になったので。
そうね。
で、ちょうどあの時に出てきたメンツが、
うん、
な
ん
かこれからの主人公になっていくのかな的な感じだったじゃないですか。
ね、増えたよね、結構。
なんかムエタイ習ってんのみたいな、セクシーお姉さんとかね。
いた。セクシーだったね。なんかその回で死んじゃったけども。
そう。もうそこをみんなボコボコに死んでいきよったから。
ね、加藤も死んだし、女の子も死んだし。
プロのだけが生き残ったんかな、あの時。
そっか。あの時は、なんだ、刺し違えた誰かが。加藤が刺し違えたのかな。なんかさ、黒野だけが死ぬ寸前で転送されて生き残ったんだよね。
うん、
衝撃だったね。なんかでも、このあたりから、成人のモチーフが明確になってきたね。
うん、
田中聖人マジで意味わかんない。何だったんだろう。
田中聖人めっちゃ力いっぱい抱きしめたら中から鳥が出てくるから。チョコボチョコボみたいな。
そう。なんかネバッとした鳥がね。何だったんだろうあれ。
仏像聖人はね、なんか、それ以降の感じのストーリーをこう、明確に決める分岐点になったんじゃないかなって。
あ、なるほどね。ああ、まあストーリーもそうだし、成人の位置づけみたいなものがね、ちょっと明確になったかな。位置づけ。成人の系統というのかな。その後のチビ成人はまたちょっとよくわかんなかったけども。
うん。意味ありげな言葉だけ入って消えていったっていうのは。
そうね。カッペ成人は微妙に田中成人に戻りつつ、でもね、それ以外がね、ちょっと恐竜みたいなモチーフがね、
うん、
ああ、なんか、ああ、やっぱ今後成人はこうなるんだなって思ったの。なんかこういう何かしらが巨大化するとか、強力になって、成人と化してる
みたいな。極めつけが、大阪編の妖怪成人としてです。
大阪編はね、大阪編は衝撃的でしたよ。私一番、大阪編のぬらりひょ
ん、
ら辺が印象的でしたね。
明らかに勝てない的な感じの。
そう。なんかさ、大阪でもさ、100点何度も取ってる奴らとかいたじゃないですか。
うん、
でもそいつらもバッタバッタ死んでさ、大阪すごかったよね。なんか切っても、
なんか、
生えてきたりとかさ。
殺したと思えば、思いきや、なんかまた別の形になって復活してるみたいな。
ね、結構それを繰り返してさ、終わりがないんかと思ったけど、これめちゃめちゃ長かったんですよね。
長かった。
うん。
俺は読みながらきっと作者はどうするか迷ってんねやろな。どうしようと。
また。
持ってき方がわからないって自分で思いながら書いてたんかなと。
あ、いつものパターンですね。あ、そうね。結局、ドイツが倒すんだろうって思ったもん。大阪メンバーが倒すのかな、もしかしたらって思いきや、うん、大阪メンバーもどんどん死んでいって、
うん。
で、なんか最強の男がいたじゃないですか。
お金。そこも悩まれて最後、普通になんかちぎられて死んでましたから。
そうなんですよ。私ね、岡がね、ここぞとばかりに、まあ今回は締めるのかと思ったんだけども、で、ちょっと東京メンバーが心を改めて、なんか、もっと最強の武器がいるみたいになるのかと思いきや、全然そんなことはなく、岡は死にましたからね。結局、東京メンバーが倒すという。まあ、そうね、終わり方はあれでよかったんか、どうなのかわかんないけど。 まあ一番長かった。長くて、一番印象的だったかな。その後のイタリアは、強すぎて結局終わんなかったね。
そうね。うん。何のためにあれ呼ばれたのかも意味わからへんかったし。
あ、わかんないね。
世界中から呼び出されてきたこと
を言ってた。そうそう。そうだった。イタリアだけじゃなかった。まあ、あれはあれでいいやと思ったけど。
なぜやねんな、なんかこう、成人の強さの設定が。なんかさ、今、カタストロフィーで攻めてきてる宇宙人はさ、
うん、
言うても地球外生命体っていう、
そうね。
感じで、
うん、
戦うためには彼らも何か宇宙服とかを着込まなくちゃいけないというか。
そうね。
でもイタリア編の成人とかはさ、
うん、
触れただけで耳ちぎれるぐらいの怪力やったりするわけです
よ。そうね。ちぎられてたね。
どこの誰みたいな。
ブチッとね。
もう、攻めてきている宇宙人よりもあいつらの方が強いんじゃないかなっていう。
そうね。そうなんですよ。本当に。宇宙人なの？あれは。
わかんないです。
成人は。
わかんないです。
で、今までの成人はさ、結構地球に馴染んでたというかさ、何もしなくたって地球に入れたじゃないですか。
生活してたりしてたからね。
生活してたりしてましたよね。ネギ星人とか、スーパーの袋でネギ下げてましたからね。とかさ、星人、イコール宇宙人で、イコールあのカタストロフィーで出てくる宇宙人と、まあ、同列なのかどうかっていう、その辺は全く、まあ、解釈しづらいところなんですけどね。
それも何も考えずに書いてるから言えみたいな。
ということではないか。
まあそんなどこでしょうかね。
そんなところですね。
もう話すことはないかな、もう。
頑張ってほしい。
まあとりあえずその時その時盛り上げてくれたら僕は満足です。
うん、いいよね。全然楽しいからね。
はい。
きっと週刊で読んでも楽しいんだろうし、私は単行本で見ても楽しい。
もう変な、こう、間延び的な、間延び感さえなければ。
そうね。サクサク進んでくれれば。う
ん、週刊に1本やからね、連載が。
そうね。まあ、しょうがないんだけどね、ヤンジャンだからね。ヤンジャンだからだよね、2週間に1本。
作画に時間がかかるからじゃない？なんかこの人 3DCG でいちいち舞台作って、
そう
なんかちゃんと世界設定してから上からなぞって書いてたりするでしょ。
めんどくせ。そう、3D 舞台っていうのがいるんでしょ。なんかアシスタントに。下書きも手書きで鉛筆でザーって書くんじゃなくて、3D で起こしてから書き込んでいくんですよ。
め
ん
どくさいこと。ここ
時間かかるっていう。
はい、そういうわけで、なんとの話をペラペラっとしてきましたけども。
はい。
意外と語ることがないっていう。
掘り下げようがないんだよね。
掘り下げようがないね。
うん。しゃあない。
雰囲気漫画ですからね、ガンツマン。
いいの。何度も言ったけど、その場その場で楽しくしてくれれば。っていうことですよね。
まあ、エンターテインメントの正しいやり方やかな、みたいな。
そうね。漫画はエンターテイメントだからね。
うん。ハリウッド映画的な感じかな。
あー、バーンと盛り上がって。
そう。最後爆発して終わりっていう。
終わりね。いいね。ハリウッドに負けない勢いがあるんじゃないかな。
最後は愛を歌って終わるんですよ。
まだ愛が来るんだ、この後に。
タエちゃんと愛を語って終わるんですよね。
あー、そっか。タエちゃんをね、今タエちゃんを助けに行ってるという噂もあるからね。うん。まあ、そんな終わりじゃない気もするけども。綺麗な終わりだといいね。そんな。
いつね、お便りが来ているんですけど。
あれ？まだ。
ガジットは全然関係ないんですけどね。
はい。
今回冒頭にご紹介させてもらった、ルナッシーさんがもう一つお便りをいただいてました。
ほう。
こんばんは、リクエストがありますと。
はい。
庵野萌子さんのサクランという漫画をセマースで取り上げてほしいです。
読みましたね。
僕が好きな漫画なのですが、沢田さんの話も聞きたいです。
沢田さんは読みました。
だいぶ昔に読みましたね。
まあ、だいぶ昔の漫画なんですよね、あれ。
記憶が若干薄い。
一巻で終わりですよね。あれね、
そうそう、
多分続きを書くつもりだったんだろうなと思って。でも、まあ、庵野もよこは時々あるんだけども、連載が途中で終わるというか。
働きマンも止まったままやからね。
そうなんです。働きマン体調不良とか言って止まったままなんですよ。っていうのがあるので、あれもそれ系なのかなと。
まあ、さくらんも、機会があったらちょっと、やってみたいところですが、何分記憶が薄れてしまってる感じ。
まあ、一巻しかないので、さらっと読み返せるかなと、思いますけどね。
テーマがね、結構なんか、深い感じやったので。生き様でしょ、結局。
生き様だね、あれはね。そうだね。まあ、あの漫画はね、でも私大好きなんですけど、結構さ、遊郭を描いてる漫画ってさ、もっと抽象的な表現が多かったの。なんだろう、女のさ、感情みたいなドロドロしたところだけを描くとかさ。でも、非常にね、その時代が見えるというか、シーンの一個一個がとてもわかりやすくて、私は非常に、楽しく読めたね。なんかさ、もうまず、その、若いうちから入った女の子っていうのは、見込みがあれば、まあ、カムロっていうのになって、ちゃんと教育を受けて、まあ、遊女の英才教育だよね。
うん、
教育を受けて、まあ、その、上の段階、なんて言ったかな。まあ、なんか、こう、位があるんだよね。で、こう、金を盛大にかけて、そのお祝いをして、まだでもその時点では男を取っちゃいけないと。で、初めて、その、男を取るっていうのは、なんか、何歳以上で、まあ、で、最初の男っていうのも、すごいお金をかけないとなかなか、その、男は、その最初の男になれないみたいな、その世界観とか。
うん、
ああ、なんか、すごいリアルに書いてるな、って思って、なんだろうな、日本の昔の文化が見えるじゃないけどさ。すごく説得力があって面白い漫画だなと思う。だからあれがね、途中で終わってんのはすごい悲しかった。もっと書いてほしかった。
最後どうやって終わったんだ？
あのね、逃げるんですよ、清葉が。逃げるのは、なんか惚れてしまった男に会いたいがために逃げるんだけども、まあその男は結局遊びだったんだなっていうのに気づいて、また遊郭に戻っていくと。いう終わり方。でもまだ花魁になるまでがさ、描けてないからさ、その辺は描いてほしいなと思ったんだけどね。終わってしまった。
第1部完了かどうかって
。第2部どこ。私映画も見ましたよ、桜は。映画は、微妙だったなぁ。
あれ、あいつ嫌いでさ、何やらあんなやったっけ。
ああ、モデルね。
うん。
土屋アンナ。
あ、そうそうそう。
土屋アンナ私好きです
よ。マジで、もう au の CM とか見てたら、こう、腹立ったって仕方がない。
うん、腹立つ顔はしてるけど。でも、下妻物語とかから見始めて、可愛かったなと思って。あ、女の子が好きな女の子なのかな？土屋アンナは。
そうなの？
あの映画はまさにそれですよ。土屋アンナ、蜷川美花。
蜷川美花もらんかな？
あれね、あれはね、蜷川美花のエゴでしかなかった映画な気がするな。とりあえずこう撮りたかったんだっていう、世界観全開だったな。
うん、
面白くなかったなぁ。物語としてとても見れなかったなぁ。あの映像は綺麗だったかな。
まあ所詮漫画の映画化なんてそんなもんっすよ。
そんなもんっすね。
ガンツもそんな感じになりますって。
ガンツもなりますよね。
残念ながら。最近ね、まあ嬉しいことにこううちの番組を聞くリスナーさんも増えてきてますから。
あ、
ぜひこの漫画を読んでくださいみたいなことがちょっとね、
あ
るんですけど。
うんうん、
なかなかね、こうメンバー同士で読んでる漫画が被ることがないっていう。
そうね。ちょっと系統が違うんだろうね、メンバー同士で。
最近どうですか？なんか新しい漫画の発掘とか。
最近の新しい漫画ね、最近ね、そう言われると、うん、パッと出てきませんね。最近の新しい漫画。まあ皆さんよくご存知だと思うんですけれども、2009年かな？ 2009 年の漫画大賞を受賞した作品なんですけども、うん、テルマエロマエ。
あ、はいはいはい。僕もこの前、
読みました
よ。
読みました？面白い。
ギャグ漫画ね、ほんまギャグ漫画は、その人の、ほんまセンス思考によりけりやから、結構こう友達にこれ面白いよって言われて読んでも、うわ、サブっていうような漫画が多かったから、結構こう、テルマエロマエも、なんかちょっと躊躇しとって、買うのを。メガネ読んでみたら面白かったっていう。
面白かったね。面白かったし、テーマが斬新だったね。風呂ってさ、設定がすごくない？なんか、ギリシャだからローマ時代の、風呂職人が、現代の日本にタイムスリップするっていう、すごい突拍子もないストーリーなんですよね。
そう。なんかもう、3巻ぐらいでスパッと終わってほしいなっていうような感じですけども。
まあネタが切れるんじゃない
毎回、毎回なんかもめごとに巻き込まれては、なんかいつの間にやら日本の銭湯にタイムスリップしてるっていう。
そうそうそう。
そんなにネタもないやろ
うって。そんなにない。そんなにないし、もう一巻でもう結構ネタ切れなのか、展示場とかに行っちゃったからね。まあ、あの漫画は非常に面白いんじゃないのかなと私は思いましたね。
アンテルマエロマエ面白いね。最近はね、僕は今月、先月かな。買ったんは、君に届けの最新巻を買って。あなた君に届け読んでましたっけ？
読んでないんですよ。沢田さん好きよね、君に届け。
読みなさいよ、あなた、あれは、ちょっと。
読むのかな？あれは、少女漫画、ガンガンな少女漫画だよね。
ものすごいキュンキュンきますよ。
ほんと、それはメンズが見てキュンキュン来るっていうのがね、ピンとこなくて。女子と違うじゃないですか。
うちの嫁とか、嫁の友達とかも大絶賛ですよ、この漫画。
あ、ほんとに。
ものすごい、こう、生まれて初めて俺は漫画のキャラクターを応援したね。頑張れと。
それは、応援するのは、女の子の方かい？
女の子の方です。
読んでみようかな。今何巻出てるんですか？
11 巻まで出てますね。
じゃあ、ちらっと読んでこようかな。
まず2巻まで読んで、2巻で確実に泣きますから。
2巻で泣くんですか？
2 巻でも確実に泣きますね。
おー、早いね。泣かせる漫画なのかな？
主人公頑張れと。
ほう。けなげなんだ。
そこからこう、ちょっとずつこう主人公の恋模様がこう、ちょっとずつこう進行していくんですけど、10巻でまた泣きますね。
恋はそれ進展してるんですかね？ 10 巻でも泣くっていうことはまたごたごたがあるんですよね。
いやー、なかなかそれを読んでみても楽しみってところで。
わかった。じゃあ、読みましょう。沢田さんのおすすめの君に届
け。ぜひとも、こう、君に届けもやりたいところなんですけども。あとは何読んだかな？モテキが完結したね。
モテキ完結しましたね。もうちょっと続くと思ったんですけどね。
俺4巻読んでも、なんか腹が立ったね。悪いけど。
はぁ、
あ。ふざけんなと。
はぁ、
あ。3巻までは良かったけど。
すごくね、共感できる部分が多い漫画だったんだよね、あれは。3巻まで。まあ、非常に女の心理も分かってるなぁと思いながら読んでたんですけども。あの終わりはダメだったか。
終わりっていうかね、名前忘れたね、あのキャラクター。主人公が昔好きやった、プロフラフラした女のキャラクター。
うん、いるいる。
あいつのキャラ造形、設定がもう全然もう許されなかった。うん、
ふわふわした。
そう。ダメね。嫌悪感しかなかったから。
ダメ、あの子。
ダメね。
なんかふわふわしてさ、いつの間にか帰省してさ。
ありえない。
離れずみたいな。
なんであいつをラストに持ってくんねんっていう。
いや、いるいる。あいこ。あ、まあ、確かにね。なんであれがラストだった
の、
ね、
そう。
あんなに女の子をいっぱい出しといてね。深夜食堂を読みましたね。
ほう。
淡々とした世界がいいですね。
ああ。
いや、
ちゃんと俺読んだことないねんけどな。話してしか聞いたことないねんけど。
いや、語ることはないんですよ。ほとんどない。
雰囲気漫画やろ、あれも。
雰囲気漫画。雰囲気漫画。雰囲気と、ちょっといい話漫画。
人情、人情がちょっと絡んでるような。
そうそうそうそうそう。まだね、設定がちょっと味があってね、深夜にしか回転してないけども、なんか、その辺の、スナックのお姉ちゃんとかさ、
うん、
なんか、ちょっと夜の仕事してる人ら、ヤクザとか、まあ、いろんな人がいるわけよ、その。まあ、帰れないで働いてる人とか。まあ、でも、その人らが、ちょっと繋がるいい場所みたいなね。
うん、
なんか、まあ、まあ、そう、遅くまで働いてる自分にもちょっとエールを送られるような気になったりして。まあ、ほっこり漫画ですかね、あれは。
あと、俺読んだんが、音嫁語り。
え？
エマっていうメイド漫画を書いてた人の最新作で、結構評判が高くて、なんか中央アジア、昔の中央アジアの部族、ある部族の、まあ、ある部族に来たお嫁さんの話を描いてんだけど、
うん。
まあ、完結してからまとめて読んだらいいかなっていう。
まあ、なんだろう。まあ、あの人は綺麗に話を書く人だから。
なんかね、そのエマの時は、その主人公エマの、叶わないかもしれない恋物語っていうのを中心にずっと書いてきてたんやけど、この乙女語りは、その部族とか、それに絡んでくるいろんな登場人物とか、その時代を生きた人たちとか、語ることがものすごい焦点が多いっぽくて、かつなんか描画にものすごい積極的にこう取り組んでるらしく、なんかその漫画の評価を見ると、なんか当時の中央アジアの息吹を感じられそうですとか書いてんねん。
そうなの？
あ、もうこれは完全に作者のライフワークに入ったなって。あ、もう出た、もうこれ絶対終わらない漫画のパターンはっていう。
あー。書くことに生きがい、
そうそうそう、
ことを楽しんじゃってる。
もう連載が、で、なんか救済しながらも連載が長く続いていつまで経っても終わらないパターンやなっていう、ね。
ああ、そっか、それやだな。
ああ、もうこれはもうまとも、完結してから読もうって。
なるほどね。
落ちたわけですけど。
なるほどね。そういう意味だったんですね。
あとね、最近ちょっと手に入れた漫画で、まあそこまで一押しっていうわけではないねんけども、上書きっていう、漫画を買ったんですよ。まあ、ご多分に漏れずビームコミックスなんですけど。
ほう。
まあ、設定だけを言うと、
うん、
主人公の男の子がある女の子に恋をしてるんですけども、
はいはい、
もその女の子にはすでにも彼氏がいるわけですよ。
はいはいはい。
で、それを知って主人公が愕然とするんやけども、まあ、ちょっとトラブルメーカー的な学校の、物理の先生みたいなのが出てきて、
はいはい、
じゃあこうしようっていう提案をするんですね。
はい。
で、要は、女の子、その主人公が好きな女の子と、全く同じ性格の女の子がおって、その子に彼氏がいなかった場合、主人公の男の子はその女の子を落とすことができるのかって。言うて、その女の子を、女の子をコピーするんですよ、ピヨーって。で、コピーした女の子の方の彼氏の記憶だけを消すんですね。
唐突やな。
で、主人公は、その女の子に、こう、落としなさい、みたいな感じで。設定だけ見ると、すごい無茶苦茶な感じ。
そうね。それはどうなんですか？説得力とかさ。
説得力とかないっすよ。だってもう、その先生、なぜコピーできるかとか、そういうとこ一切触れてなくて。
もう無茶苦茶だな。
すっ飛ばしてますから、そういうところの裏付けとかは。
あ、まあでもね、その気持ちを変化させるところとか、そういうところを書きたかったんだろうね。
多分ね。うん、正直、物語の描き方もそんなにこう、なんていうのかな、グッとくるような感じじゃないねんけども、まあ、若干先が気になるかな程度の。
なるほど。
そんなどこかな、最近読んでるのは。
そうね。あと最近読みたいなと思っていて、なかなか読めてないのが、オークってやつね。
ああ。オークね。 あれまだやってんの？完結してないわけ？
あ、なんだ、漫画の多く知ってます？なんか、ゲイの話を書いた漫画？
大奥って吉永文じゃなかったっけ？
そうそうそうそうそうそう、それ、吉永文。
あの人っていつもゲイの話よな。
うん、あの人はね、ゲイが好きなんだと思う。今もゲイの話書いてる。うん。モーニングで。
昨日何食べたやつ？
そう。なんかね、私、ルームシェアしていて、一緒に住んでる女の子がいるんですけど、こ、うん、の子絶賛の漫画です。読んでみてって言われてるんだけど、まぁ、ちょっとなかなかまだ読めていなくて。まぁ、読みたいなと思ってるのはそれかね。
まぁ、そんな感じでね、長々と喋ってきましたけども、そろそろここら辺でお開きにしましょうか。
はい。
というわけでお送りしたのは沢田信也と、
ベッティでした。
はい、また次回も聞いてくださいね。さようなら。
さようなら。